ハレリア、はい、皆様おはようございます。イズムの皆さんもおはようございます。そして YouTube をご覧の皆さんもおはようございます。今回もこのようにね、メッセージをさせていただけるということを神様に感謝するとともに、準備のためにねお祈りいただき、ありがとうございました。今日はね、ピリピ人への手紙の3回目のメッセージを語りたいと思っております。では最初に今日の聖書箇所を朗読いたします。今日はピリピ人への手紙の1章の19節から26節までを取り上げたいと思っております。ではピリピ人への手紙の1章19節からお読みしますね。というのはあなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の支えによって私が切に期待し望んでいる通りにこのことが結局は私の救いとなることを知っているからです。私の願いはどんな場合にも恥じることなく今もいつものように大胆に語り生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。しかし、肉体において生きることが続くなら、私の働きが実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか私にはわかりません。私はその二つのことの間で板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。このことを確信しているのであなた方の信仰の前進と喜びのために私が生きながらえてあなた方すべてと共にいるようになることを知っています。そうなれば私は再びあなた方のもとに行けるので私に関するあなた方の誇りはキリストイエスにあって増し加わるでしょう。はい、今日はこの箇所からピリピ人への手紙の第3回目のメッセージを語ります。さあ、ではメッセージを始めていくんですけれども、まずですね、皆さん、こちらのニュース、ね、こちらご存知でしょうかね。日本狼の剥製が、発見されたというニュースなんですね。日本狼というのはかつて日本にね、この日本に生息していた、まあ、狼なんですけれども、およそ100年前に絶滅したとされています。で、今はもう剥製しか残ってないんですね。で、この剥製は世界に5体のみ5個だけですね。で、国内にあるのは3体と言われていたんですけれどもね、そのような背景がある中、国立科学博物館でこれがですね、山犬の一種として保管されていたこの剥製が新たにこの絶滅した日本狼の剥製として発見されたんですね。で、この剥製が日本狼ではないかと最初に気づいたのは、なんと当時ですね、小学4年生の女の子だったんですね。小森ひな子さんという方ですね。彼女は専門家と一緒にこれを研究してですね、そして中学1年生で論文を発表したんですね。すごいよね、小学4年生から中1まで大人と一緒に論文を作っていったってことですよ、ね。で、小森さんは茨城県つくば市にある国立科学博物館の収蔵庫、これは倉庫みたいなものですね、その中で見たこの倉庫をですね、公開する特別公開イベントというのがあったんですね。そこを訪れたときに保管されている動物の剥製標本1点が図鑑などで見た日本狼と似ていることに気づきましたと。これは日本狼だなとピピッときた。ピピッと来るもんなんだね。で、それがきっかけでこのような発見がされたということなんですね。これはもう驚きですよ、ね。で、この発見で驚かされる点というのはいろいろあるんですけれども、 私が、ね、興味深いなと思ったのは、この発見された場所ですね。この剥製は博物館の収蔵庫に、保管されていたというんですけれども、博物館ですからおそらくですね、多くの専門家たちがこの剥製の前を、ね、行き来してるんですよ。 でも誰も気づかなかったわけ。このように誰もが目にする当たり前の場所に実はお宝が隠されていたということですね。まあよくテレビとかでね、古い家の蔵とかにあるっていうパターンはちょいちょい見かけるじゃないですか。でもね、こうやってもう人の目につくところにあったっていうところがね、すごく興味深いなというふうに思うんですよ。でところでね、皆さん、私たちクリスチャンは、イエス・キリストの福音を信じたときに大きな宝をね、神様からいただいて、いるんですね。それは罪許されて天国に行けるのだという宝です。それによって私たちはこの生きているということだけでなく、死ぬことというものもこの中にも素晴らしいものがあるのだというふうに信じることができます。ところがこの生きることと死ぬことというのは身近にあるからか、そこにある宝を私たちは見落としがちです。少し想像してみてもらいたいんですけれども、この人生という大きな収蔵庫があるわけですね。で、その中に生きることと死ぬことという2つの部屋がある。このようにね、イメージしてもらいたいんです。で、人生という収蔵庫の中に神様が用意してくださった素晴らしいものがあるというのは分かっているんだけれども、先ほどの日本狼のようにこの部屋の中にある宝を見落としながら、しかしその中を歩いているっていうようなことが私たちの人生にもあるのではないでしょうか。今日はこの今日の箇所でですね、パウロは誰しものこの身近にある生きることと死ぬことの中に特別な価値を見出しています。クリスチャンにとってそこには神様が与えようとしている特別な宝があるのだよというふうに言っているんですね。そこで今日は、ご一緒にですね、人生のこの収蔵庫に保管されている、生きること、そして死ぬことについて、私たちが見落としているかもしれない宝を発見して、その価値を確認してみたいと思っています。題して、これです。はい、福音オリーブ鑑定団大発見、人生という収蔵庫に眠る最高のお宝とは。ということで、メッセージの、ね、本文に入っていくんですけれども、その前にですね、ここまでのこの書の文脈を確認してみましょう。まず、この書の執筆者は誰だったでしょうかね。はい、そうですね、パウロ、そしてその同労者のテモテです。執筆された年代は紀元61年頃とされています。パウロがこれを書いた場所ですけれども、その場所はローマの獄中でした。獄中書簡の一つなわけですね、このフィリピ人への手紙は。軟禁状態という形ですけれども、自由がない状況です。パウロはフィリピ教会のことを自分がどんなに喜んでいるのかということをここまで語ってきました。ローマで投獄されている中でもフィリピ教会の働きを本当に喜んでいたんですね。共に福音を伝えることに彼らが携わってくれていたからです。彼らのことを考えると喜びが満ちる。フィリピ教会の働きをイエス様は必ず完成させてくださると確信していて、そしてあなた方のために祈ってますよというふうにこの手紙で伝えているんですね。ところで皆さん、パウロはですね、前回の箇所で驚くべきことを言ったんですね。それはなんと純粋な動機ではなくて、党派心を持ってこのパウロをですね、苦しめるためにキリストを伝えているという人たちがいたということなんですよ。これ矛盾しているように見えるんだけど、そういう人たちがいたっていうんですね。でそのことを挙げながら、パウロはしかしね、何と言ってたんですかね、そういう人たちのことをね、そういう人たちがいることをパウロはどのように捉えていたか覚えてますか？ なんて言ってたか。
それでいいのか。
それでいい。なんかちょっと近い。しかし、それが何だというのでしょうっていうふうにね、言ってたんですね。もうパウロはもう意に介してないわけです。反対者がいるという中でも、とにかく福音が伝わっている、広がっていることを喜んでいるのだというふうに言っていたわけですね。今日はその続きの箇所からになります。それでは19節から見ていきましょう。19節。というのは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の支えによって私が切に期待し望んでいる通りに、このことが結局は私の救いとなることを知っているからです。はい、というのはとありますから、これは前の箇所を受けているんですけれども、その理由が述べられています。先ほども申し上げましたけれども、パウロを苦しめるためにキリストを述べ伝えている人たちがいる。しかし、とにかくキリストが述べ伝えられることを私は喜んでいるのだ、というのはと続けてパウロはその理由を言っています。それは、結局は私の救いとなるからだと言ってるんですね。まあ、ここが少し読んでいてちょっと難しいんですけれども、パウロが言っている私の救いとは、もちろん彼が改めて福音を受け取って救われるという意味ではありません。ここでパウロが言っている救いとは何なのか、新約聖書を調べますと、こういうふうにありました。新約聖書ですね。私自身の魂の霊的健康と幸福のため、また福音の救いの事業のために役立つものっていう意味ですね。パウロはこのようなものを指して、私の救いというふうに表現しているんですね。しかし、パウロがこのような境地に立ち続けることができたのは、彼自身の力ではなかったわけですね。それはここにある通り、あなた方、すなわちピリピ教会の人々の祈りとイエス・キリストの御霊、聖霊の支えによるとあります。ここで注目したいのは、祈りというのがこの聖霊と一緒に並んでいる点ですね。パウロは聖霊の力強さをたびたび体験しているんですね。そのことは使徒の働きを読むとよくわかります。どこに行くにしても彼は聖霊に導かれて宣教をしています。そして聖霊の力を本当に体験していた人ですね。にもかかわらず、パウロはここでフィリピの人たちの祈りの支えというのを挙げています。パウロが喜びにあふれているその重要な要因は、ピリピ教会の人たちの祈りであったということがわかります。私たちは力強く奉仕しているそういうリーダーを見るときにですね、あの人は神に愛されていて聖霊に満たされているから喜びにあふれ力強く奉仕しているのだ、彼らと神様との間だけで完結しているのだというふうに感じてしまうかもしれません。しかし、ここでのパウロを見てほしいんですが、パウロほどの人でも共に働く人の祈りがあって初めて喜びのある歩みができていたんですね。パウロでそうだったなら私たちでは当たり前です。私もですね、このようにメッセージの奉仕をさせていただくようになって、誰かに祈っていただくっていうことが本当に支えになっていくんだなということを体験しています。まあ、私このメッセージを、ね、奉仕するときにちょいちょい、ね、メッセージを用意するときの苦労話を挟んだりするんですけど、まあ、今回も、ね、大変でしたよ。まあ、というのもですよ、今回の内容はですよ、キリスト教あるいは聖書の死生観を語らないといけないということが準備をする中で分かってきたんですね。人の生き死にに関わるような箇所を私のようなものが語るのかということですよ。だからメッセージの日が、ね、近づくにつれて準備が進まないのもそうなんだけど、語らなきゃいけない内容がどんどん詰まってくるとどんどん怖くなってきた。で、逃げたいような気持ちにもなりましたね。だったので、そのような中で今回は特に 誰かに祈ってもらっているということが本当に支えになりました。そしてそれを感じることができたということが今回準備をしていて本当に感謝なことでした。こう祈り合うということが私たちにとっては必要ですし、その力は私たちが思っているよりもずっと力強いものです。では続いて20節。私の願いはどんな場合にも恥じることなく今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。皆さんパウロはこの時どのような状況だったか覚えてますよね。先ほど申し上げた通りローマで投獄されている状況です。彼はこの時この地上の最高権力者であるローマ皇帝による裁判を待っているという状況でした。その結果次第で生きるか死ぬかが決まるという状況ですね。そこに立ったとして、ローマ皇帝の前に立ったとしても、いつものように大胆にキリストを述べ伝えたいとパウロは願っているのです。そして結果生き続けることになったとしても、死ぬことになったとしても、キリストが崇められるのならそれで良いのだと彼は言っているんです。そして続けてこのように言います。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。この説もとても有名な箇所ですよね。でもよく読んでみると少し難しい表現だなというふうに思います。生きることはキリスト、これどういうことでしょうかね。こうなんだか分かるような分からないようなという感じがしなくもありません。けれどもパウロにとって生きることはこのように表現するしかなかったのだと思います。このように表現することでパウロはこれを強調したいのだと思うんですね。ですから一言でこれを説明するのは難しいのですが、私はこの箇所をこう捉えています。パウロにとってはキリストこそが生きる原動力なのだということ、そして彼の人生のすべてがイエス様のものだということです。これはパウロの献身の告白です。そのように私は捉えているわけです。そしてキリストに捧げて生きていった先で死ぬことを通しても神の栄光を表す、そしてその先ではイエス様と何の隔たりもなく顔と顔を合わせてお会いすることができる、だからパウロにとって死ぬことも益であると言い切れるのです。では22節。しかし肉体において生きることが続くなら私の働きが実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか私には分かりません。ここでのパウロの生きることへの前向きさには学ばさせられますね。生きているならば実を結ぶのだということを彼は確信しているんですね。これはね、本当に自己肯定感高すぎでしょって思うんだよね。ね、生きてりゃ実結ぶよって言ってるわけですよ。でもここにはちゃんと根拠があるんですよね。パウロは自分の命は自分のものではなくて神様のものであるというふうに確信しているんですよ。だからこの地上で命があるということは神様が彼を通して成し遂げたいことがあるのだということも信じきれるわけです。すでに学んだピリピ1章6節にはこのようにありました。あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。このようにパウロはピリピの人たちにキリストが必ずその技を完成させてくださるのだということを言っているわけです。そして自分もこの確信に立って働いているわけです。次の23、24節を見るとパウロが生きることと死ぬことの間で板挟みになっているというふうに言っています。23節から、私はその2つのことの間で板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。ここで世を去ってと あります。まあ、これは死ぬことを指しているわけですけれども、言語では、この世から解放されて、出立してというニュアンスの言葉だそうです。パウロにとっては死は次の段階に出立するための通過点であるということです。そしてその通過点を通った先にはキリストと共にいる人生が続いているのです。そのことの方がこの地上で生き続けるよりも望ましいと彼は言っています。まあ、これはクリスチャンにしか持ち得ない死についての望みですね。24節、しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。パウロの人生は多くの苦しみで満ちていました。これを書いている時もローマで軟禁状態です。しかしパウロはピリピ教会の人たちにはまだパウロ自身が必要で、彼らのために自分自身のなすべき神様の使命があると確信していました。それで次のように伝えます。25節、このことを確信しているので、あなた方の信仰の前進と喜びのために私が生きながらえてあなた方すべてと共にいるようになることを知っています。このことというのはピリピ教会にはまだ自分が必要であるということです。実はこの当時ピリピ教会も迫害にあって苦難の中にありました。ですからパウロを通して信仰が今よりももっと成長する必要があること、またそれによる喜びが必要でした。だから死んでイエス様に会うことを心から願っているけれども、その願いはひとまず横に置いておいて、ピリピの兄弟姉妹のために生きながらえることを受け入れて積極的に生きていこうというふうに考えているわけですね。もう先があるんだかないんだか分かんないんだからみたいなね、そういう感じにはなってないわけですよ。いい加減な感じに、ね、なってないわけです。パウロのここでの、生き方っていうのはね。そしてここでパウロを動かしているのはピリピ教会の兄弟姉妹への真実な愛だと思います。彼は片手まで愛してはいないですね。パウロという人は彼がもし死を願ったとしても他人から文句を言われないくらいの苦しみにもうすでに遭っていました。それでもピリピ教会のために積極的に生きることを選択していることから、パウロのピリピ教会への愛の大きさがよくわかります。最後26節です。そうなれば私は再びあなた方のもとに行けるので、私に関するあなた方の誇りはキリストイエスにあって増し加わるでしょう。まあ、この箇所も私たちにはちょっと分かりにくいかもしれません。まあ、きっとこれは教会設立からずっとパウロの同路者であり続けたピリピ教会とパウロの親しい関係の中からだからこそ出てきた、そういう表現かなというふうに思います。まあ、ローマで軟禁されているこの状況からまたあなた方ピリピ教会のみんなのところに行けたなら、みんなね、私のことを今よりもうちょっと誇りに思ってくれるんじゃないの、ね、誇りに思ってくれるよね、どう、もちろんすごいのはイエス様なんだけどさ、っていうようなパウロのちょっとお茶目な、ね、表現なのかなっていうふうに思うんですね。まあ、実際パウロは初代教会の伝承によるとこの後一度釈放されています。そしてパウロがもしピリピの人たちに再会したならこの手紙のことを思い出して一緒に笑ったんじゃないかなっていうふうにもねちょっと思えてきます。まあ、これは想像ですけれども。さあ、今日のテキストはここまでになります。ここから今日の箇所の適用をご一緒に考えていきたいと思うんですけれども、今日のテーマね、覚えてますでしょうか。そこか。はい、これ福音オリーブ鑑定団大発見、人生という収蔵庫に眠る最高のお宝とは。 でしたね。はい。最高のお宝ですよ。私たちは福音を信じて天国に行けるという宝をいただいていますが、それによって生きることと死ぬことの意味が変わり、そこにある宝を認識できるようになっているのです。今回私たちの人生という収蔵庫の中の生きることという部屋と死ぬことという部屋の中にどんな神様からの宝があるのかを、それぞれ2つずつご一緒に見ていきたいと思います。ではまず1つ目、生きることの中にある宝、その1個目ですね、働きそのものという宝があります。教会では割と天に希望を持つのだということが強調されることが多いと思います。この地上では辛いことが多いけれど、天国が待っているのだから、とにかく希望を持ちましょうということですよね。しかし一方で私はこう思うんですね。この地上での生活は短く、この時だけのものです。まあ、永遠に比べたらまさにこう一瞬の出来事ですね。永遠ってもう本当に永遠ですから、その中でこの人生がまあ100年あったとしても一瞬っていうふうにね、見えなくもないんですよ。でも一瞬であるがゆえに貴重であるとも言えるんですよね。あの期間限定商品ってみんな買うでしょ。期間限定だから価値が上がるわけですよね、一瞬であるがゆえにこの人生は貴重であるというふうに考えることができるんです。だから決して軽く扱えるようなものではありません。そしてこの地上の人生には今この時にしかできない神様の働きがあります。まあ、例えば伝道というのがありますね。皆さんね、天国に行ったら伝道はもうできないんですよね。伝道する相手いないでしょだから伝道できないんです、ね、それからあるいはですけれど、教会を立て上げるということ、これもこの地上でしかできません。教会はいずれ完成して天に上げられますけれども、それまでのプロセスで教会を立て上げるということは今しかできない働きですね。パウロはフィリピの教会の人たちのことを思って、自分が去るよりも肉体にとどまって働きを続けることの方がもっと必要だというふうに言っていました。そんなパウロですけれども、彼の人生は困難の連続でした。もちろん最初は彼はパリサイ人としてエリート街道を生きていました。しかし救われて使徒になってからの歩みは本当に困難なものでした。第二コリントの11章25から27節にその一部が挙げられています。読み上げますね。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場を漂ったこともあります。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、会場の難、偽兄弟による難に遭い、あ、カチコン、あ、ちょっとあまりにあ、もう一回、どこだっけ、何度も旅をし、どこだ、あった、何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、会場の難、偽兄弟による難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さの中で裸でいたこともありました。ねえ、カチコも忘れるわ本当にね、これも全部じゃないんですよ、ね、抜粋してますから、まあ、ここまでの困難にあっていたにもかかわらず、この中でパウロは生きることの意味を見出していました。こんなに大変だけど、イエス様から与えられた働きに携われるのなら、命の使いどころとして最高だって思ってたんですね。まさに宝だということです。生きることの中にこの働きそのものという宝を彼は見つけていました。使徒の働きの20章24節にこうあります。これパウロの言葉です。けれども 私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。彼は自分の命を使い切ろうというふうに思っているわけですね。では次に、生きることの2つ目、働きの実という宝があります。ここまで働きそのものを取り上げてきましたけれども、この働きには実が伴います。ピリピのね、先ほど読んだ一章の22節でこのように言ってましたね。パウロは、肉体において生きることが続くなら私の働きが実を結ぶことになる、このように言っていました。で、先ほども言いましたけれど、彼は実を結べる前提で話をしているんですね。ここでの実というのはどのようなものでしょうか。それは人々の救いですね。そしてその霊的成長という実だと思います。宣教の結果、救われてキリストの弟子となる人が起こされること、これはどれほどの喜びかと思います。最近もね、この教会で洗礼式がありましたけど、いつも塩澤さんがね、洗礼式があると天では宴会が起きてるんだっていうふうにね言うんですよ。どんちゃん騒ぎだってね、本当にね、喜びが満ちるわけですよ、ね。そしてそうやってキリストの弟子となった兄弟姉妹に仕えて、その人がね、さらに霊的に成長を遂げていく、その過程を見ていくこと、それも喜びです。ですからこれも実であるということができるでしょう。ところが私たちはいろいろな言い訳をつけてですね、この実を結ぶチャンスを逃して諦めてしまっていることがあるんですね。聖書って難しいでしょ、ね、だからね、伝道なんて私とっても無理無理無理無理って言っちゃいませんかね。ただのヒラシントですからね、そんな風に言ってしまうことないですか。いやいや、これはね、もう伝道というのはね、パウロみたいな人だからできるんですよ。あのね、まるまるさんみたいなね人だったらできるんです。私なんかとてもとてもと言ってみたり、また状況を嘆いて、こんな状況だからね、私はね実を結ぶなんてとても無理ですって言ってみたり、まあそうしてね、自分で実を結ぶための道をどんどん狭めていってしまっているということはないでしょうか。しかしイエス様はこのように約束してくださっています。ヨハネの福音書の15章16節、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため。またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。もしかして、あなたはいろんな選択肢の中から自分でイエス様を選んだと思っていらっしゃるかもしれません。でもそうではない。イエス様の側が私たちを選んでおられるんですね。それは何のためかというと、ここにある通り、で実を結び、その実が残るためだというんです。私も普段組織の中でね、働くものですよ。会社員ですので、良いリーダーというのはですね、自分の部下が力を発揮できるように最適な仕事を与えるものです。そして必ず良い結果を出させるわけですね。人間としてはですね、これがいかに難しいかということを日々体験するわけですけれども、でもイエス様はどうですか？良いリーダーですかね？皆さんどうです？うーんってアーメンって言ってほしいんですけどね、イエス様はね、間違いなく良いリーダーですね。そしてイエス様に失敗はないんです。誰よりもありがとうございますなんかパラパラと誰よりもね、私たちのことをよく知ってらっしゃるんです、ね、ぴったりの使命をね、与えてくださるんですよ。けれどもそれを信じるかどうか、信じて応答するかどうかは私たちの側に委ねられています。 主が任せてくださったことだから間違いないと信じて一歩踏み出していくなら、私たちは実を結ぶようになっていきます。それが私たちに与えられた生きることの中にある宝です。まあ、こういうわけで、私たちの人生の収蔵庫には神様から与えられた働きとその実という宝が用意されています。では続いて、死ぬことという部屋の中にある宝を見てみたいと思います。これも2つ挙げます。まあ、死というものはそもそも人間の罪によって私たちに与えられた呪いですね。ですから死そのものを宝だというふうに言うのはちょっと難しいかもしれません。というか難しいというか宝ではないんですね。宝にはなり得ないんです。しかし私たちクリスチャンはイエス様の死によって救いを得ました。まあ、イエス様の死によって私たちはこの肉体の死というものを恐れる必要がなくなりました。そしてこれは別の意味を持つようになったんですね。それは永遠への入り口という意味ですね。そういう視点からこの宝を見ていきたいと思います。まず一つ目、通過点としての死というのがあります。パウロは死ぬことについてかなりポジティブに捉えています。まあ、普通世の中は死んでしまうことは何にも増して悪いことだと考えがちです。しかし彼はこの世で神様から与えられているこの肉体がただキリストの栄光のために用いられることを願っていて、死ぬことさえもキリストの栄光が表されるために用いていただきたいと願っているんですね。ヨハネの福音書の21章の18節19節には、弟子の死によって神様の栄光が表されるということがあるんだということが書かれています。誠に誠にあなたに言います。あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた。私に従いなさい。これは復活されたイエス様が一番弟子であるペテロに語った予言ですね。死に方で神の栄光を表すとあります。ペテロという人はパウロと同じくローマ皇帝によって殉教の死を遂げます。そしてこれは非常に角度の高い伝承ですけれども、十字架刑で死ぬんですね。しかもイエス様と同じなどもったいないと言って逆さ十字架の刑で死んだと言われています。彼はそのようにして死ぬことになってもイエス様が救い主であるということを証しし続け、その証言が真実であることを伝え続けたのです。この死にどれだけインパクトがあったか。当時の人々はもちろん、その後の弟子たちにイエス様こそこの旧約聖書が予言している救い主メシアなのだという確信を与える力になりました。また皆さんはクリスチャン作家のね、三浦絢子さんという方をご存知でしょうか。もう亡くなってから25年も経っていますので、若い方々の中にはご存じない方も多いかもしれません。彼女の書いた作品はクリスチャンでない方にも多く読まれました。亡くなった時にはテレビに速報が流れました。全国の書店に追悼記念のコーナーが作られました。その三浦絢子さんが晩年病気が進んで執筆という仕事ができなくなったんですね。もう書くことができない、お仕事ができないとなった時にこのように言ったそうです。私には死ぬという大切な仕事が残されている。死というものは彼女にとっては大切な仕事だったんですね。それを通してキリストの栄光を表すことを願っておられたのでしょう。私たちクリスチャンは死をそのように捉えることができます。死はあくまで通過点であり、それも 神の栄光が表されるために用いていただける、これが私たちにとって死ぬことの中にある宝ですね。ではこの死ぬことの中の2つ目見ていきましょう。永遠の入り口としての死というものがあると思います。パウロは今日の箇所の23節で、私の願いは世を去ってキリストと共にいることです、その方がはるかに望ましいのです、というふうに言っています。彼は生きて働くことは素晴らしいけれども、でもやっぱり死を通過してこの世から解放されて出立し、イエス様と共にいることの方がいいな、というふうに思っているんですね。まあ、私自身もイエス様にお会いすることについて本当に憧れを持ってますね。あの方に会いたい、本当に会いたい、もうそのことを思うと心が震えますね。そして楽しみで仕方がない。まあ、死というものをそのように認識できるということは私たちの人生を根本から変えますね。そういう意味で私たちにとって大きな宝であるとも言えます。まあ、話はちょっと変わるんですけれどね、最近はこう雷雨が多いですよね。まあ、この夏もね、本当に雷が多かったなっていうふうに思うんですよ。で、先日のことなんですけどね、こう雨が降っていて、もう雷も鳴っていて、結構激しかったんですけどね。でそんな中、まあ、自宅にいて妻と、ね、リビングで、でも話をこうなんかしてたんですよ。でその話した内容はちょっと覚えてないんですけどでもね、こう、まあ、だんだんと、ね、こう雷の音がこう遠くなっていってね、離れてったなって、で外が静かになってきて、でこう少し、ね、ほっとするような感じになって、でも、まあ、そのまま話を続けていたら、いきなり、ね、ほんのすぐ近くにドーンって、ね、落ちたんですよ。もうね、ドーンっていうかね、もうピシャーンっていう感じで、もうね、なんていうの、光ったかどうかも分かんないくらいの距離だったの。でこれはね、本当に驚きましたよ。もう私もね、驚いたんですけどね、妻も驚きましたよ。驚いてました。もう雷でね、あそこまで驚いたのはね、初めてだったかもしれません。まあ、これね、なんでこんなに驚いたんだと思います？ね、まあそうですよ、全く準備してないからですよ、ね、こう何でもそうですけど、こちらが準備してないところに大きなことが起こると私たちは驚くんですよ。雷の音が小さくなっていって、まあ、もう来ないだろうなと警戒を解いたところに予想できない大きさの雷が来たから、めちゃくちゃ驚いたわけ、ね、そしてその時ね、実は私と同じように、ね、こうもう驚いてますけど、この妻がこう言ったんですよ。世の終わりもさ、こんな風に来るんだろうねって言ったの。これはね、本当にそうだなって思いました。まあ、聖書にもね、そういうふうに書いてありますからね、全然準備してないところに急に来るんだよっていうふうにね、書いてありますよ。まあ、しかしこれは別に世の終わりに限ったことじゃなくて、私の人生の終わりだってそうやって来るんです。だって分かんないでしょ、いつ来るかなんて。ある日来るのよ。けれど死という入り口を通ってイエス様に会うことを楽しみにしている私たちは、この死について日々準備ができている状態だと言えるのではないかなと思います。ヘブル人への手紙の2章14節、こうあります。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。私たちは日々を死の恐怖から逃れるためではなく、イエス様に会う楽しみを持って歩むことができるようにされています。 死を通ってイエス様に会うという希望、これが私たちに与えられている死ぬことのうちにある宝ではないかなと思います。さて、最後にね、メッセージの終わりに一人の方の証しをね、お話しして終わりたいと思っています。生きることはキリスト、死ぬことは益という言葉を読むと私が思い出す人の話です。それは私のね、大叔父にあたる人、祖父の弟なんですね。まあ、彼は私の実家の隣に住んでいまして、クリスチャンなんですね。地域の教会に忠実に仕える立派な方です。そして子供の頃の私に聖書を教えてくれた大人の一人でもあります。その大叔父が10年ほど前に癌になりました。でもう無理かな、無理だなっていうことで余命宣告も受けたんですね。でその時ね、彼がどんな様子だったかっていうと、私はその時にね、もう地元を離れてたんですけれど、まあ、一緒のね、教会の方に聞くと、とても喜んでいる様子だったっていうんですね。今日のね、箇所でパウロが私の願いを去ってキリストと共にいることだと言っているのと同じ気持ちだったと思うんですね。まあ、奥さんもね、いたんだけど、なんか嬉しそうだって言うんだよね。で残される人には悪いんだけど、そしてその別に奥さんに愛情がないわけでもないんだけど、でも喜びにあふれている、そんな感じだったんですね。であまりにね、嬉しそうだったので、教会の人たちはこう彼の前では面と向かってね、癒されますようにってこう祈りづらいほどだったそうですよ。でもね、こう祈らないわけにいかないでしょ、ね、なのでみんなね、癒されますようにってね、祈ったんだって、こっそり祈ったんだって。でね、でもね、とても熱心に祈ったそうですよ。そしたらね、その祈りが聞かれてしまって聞かれてしまってっていいのかなみたいなね、奇跡的にね、なんと癒されたんですね。もうね、健康診断を受けてもどこも悪いところがないっていうの。でね、あれだけ喜んでいたんだからこの大叔父ね、がっかり意気消沈したかというとね、なんとね、そうじゃなかったっていうんです。彼はこの癒しの証を携えて、この地上での残された役割を全うしようということで、ますます霊が燃やされて歩むようになっちゃったんですね。今ね、88歳です。こう同じね、病気になって意気消沈している兄弟がいると聞けば、その人にいる教会に足を運んでいって、そこで励まして元気づけるそうですよ。で教会では礼拝の冒頭のね、ショートメッセージ、まあ、奨励って言ったりしますけど、これを語り、この夏のね、暑い中、暑かったでしょ、近所にね、トラクト配って歩いてるって言うんです。でもね、熱中症が怖いから20分限定、ね、でやってるって言うんですよ。また一昨年ね、奥様をね、先に天に送りましたけれども、今もね、自宅を開放して家庭集会を開いて、まだイエス様を知らない人にね、伝道しているんだそうです。他にもっとうまくやれる人がいるでしょとか、もう一度死にかけてるんだからもういいでしょとか、そういうことね、言ってないの。この地上で神様の愛を表すという働きを聖霊と兄弟姉妹の祈りに支えられながら淡々とやっているんですね。私は彼の生き方にクリスチャンの生き方の凄みのようなものを感じますね。そして自分もそのようにこの地上で生きるにしても死ぬにしても、ただキリストの栄光が表されるようにと歩みたいと思っています。皆さんはどうでしょうか。パウロが見出していたように、生きることと死ぬことが共に益とされるこの歩みにご一緒に踏み出していこうではありませんか。御言葉を一つ、ね、お読みします。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる 聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。ローマ人への手紙12章1節2節。この世と同じ価値観ではなくて、神様から与えられた生きること、死ぬことのうちにある宝を携えて、今日も使わされてまいりましょう。お祈りします。ハレルヤ、天のお父様、あなたのお名前を賛美いたします。あなたは私たちに御子イエス様と共にこの地上で生きることと死ぬことの中にある宝を与えてくださいました。イエス様に会うその日までこの宝に目を向け、期待しつつ日々を歩めるように、どうぞ私たちを助けてください。愛する私たちの主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には、聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。